特集、街のお店と出会う、4ページ。都心部へのアクセスが良い生駒市。大阪や京都へ出かけることも多いのではないでしょうか。その反面、市内ではどれぐらい買い物をしていますか？今回はびっくり通り商店街で初めて開催したファッションショーから街の活性化について考えます。ファッションショー開幕。11月22日日曜日、生駒駅前のびっくり通り商店街に約27メートルのレッドカーペットが現れました。これは生駒商工会議所が開催した生駒セレクトファッションショーのランウェイ。57人のモデルたちが市内服飾店9店舗で販売している衣装を身にまとい歩きました。出演者は16歳から75歳の公募で集まった人たち。大半がモデル初体験です。ショーの成功に向けて、街のお店やプロモデルたちがバックアップしました。本番1週間前のリハーサル。商店街の地面に貼られたテープを目印にしたコースの確認や、ウォーキング指導、衣装合わせが行われました。ジャケットの脱ぎ方や服の見せ方を熱心に質問し、繰り返し練習。モデルたちは本番へのイメージを膨らませます。本番当日は立ち見客に整理券が配られ、220の観客席はキャンセル待ちが出るほどの人気ぶり。商店街の美容室でヘアメイクが施され、ドレスアップしたモデルたちがポーズを決めると、びっくり通りは笑顔と拍手で包まれました。写真が9枚あります。1、観客の前で振袖姿で堂々とポーズ。2、本番1週間前、プロモデルから直接指導。3と4、サングラスや帽子など小物も多様に準備され、試着して、どう？決まってる？5、ランウェイの幅はわずか2メートルほど。目の前を通るモデルと言葉を交わす人も。6、MC の遥か陽子さんが直接観客にインタビュー。7、オープニングとラストを飾ったプロモデルの諸岡真奈さん、コスモさん、元タカラジェンヌの小笠原さゆりさん。8、本番当日の朝、プロのヘアメイクでいつもと違った雰囲気に。9、次から次へ登場するモデルを動画で撮影する人も。写真終わり。ショーは通過点。街の活性化はこれから。長年の夢を街の仲間と実現。平日は賑わっているのに、日曜は休みの店舗も多く、閑散としていて、アーケードのあるびっくり通りを有効利用できないか考えたとき、自分の経験を活かせるファッションショーが最適だと思ったんです。と話すのは、商店街で美容院を営む荒井幸俊さん。今回のファッションショーを企画した中心人物です。ファッションショーは、生駒までお店を構えてから10年越しの夢。思い描いてきたイベントを実現するため、商工会議所と力を合わせ、各店舗に協力を仰ぎました。100円商店街や今恋バルなど、にぎわいを作り出してきた商店街。美容関係の大きなイベントを初めてでしたが、周りの店舗から反対意見はありませんでした。人が集まるのは大歓迎と喜んでもらえたんです。やっぱり商店街へ多くの人に来てほしいという思いはみんな共通なんですね。イベントの先に目指すもの。観客には荒井さんが自ら作ったパンフレットを配布。モデルが着た衣装と参加店舗を掲載しました。イベントはお店の存在を知ってもらうもの。あくまで通過点なんです。今後お客様の心をつかめるかはお店側の努力次第。ショーが終わってから 着た衣装の率直な感想をモデルから集めて各店舗に伝えました。これからもっとファッション業界に活気が出るよう工夫を凝らしていきたいです。いくまでもおしゃれができる。それを知ってもらい、買い物をする人が増えることが街の活性化につながると信じています。写真が2枚あります。1枚目、生駒ファッション実行委員会委員長、荒井幸俊さん。2枚目、ショー当日に配布したパンフレット。写真終わり。街頭インタビュー。だから私は商店街を利用しています。買い物もおしゃべりも。商品がいいのはもちろん、お店の人との会話を楽しんでいます。どこで作られた果物か教えてくれて、こだわりを持っていることが伝わります。お店の前を通るときも挨拶を交わして、これってなかなかスーパーでは味わえませんよね。福部邦子さん。子供目線でも楽しい。果物も野菜も安くて新鮮なものが売っています。スーパーの商品棚は子供の目線では高いんですが、商店街なら間近に商品を見ることができて楽しそうな様子。通りを歩く人にも子供に声をかけてもらえて温かい気持ちになります。高橋雅子さん、海君親子。ショーで出会った新しい発見。ランウェイを歩いた5人のモデルに聞く。5人の写真があります。1、ベレー帽スタイルに初挑戦。宮本勝子さん。20代の頃、ファッションショーの洋服を作っていました。そんな私が表舞台に立てるなんて、用意してもらった衣装を着てみるとしっくりきたんです。初めて被ったベレー帽も、周りの評判が良くてお気に入り。こんなスタイルができるなんて大発見でした。2、商店街のイメージが変わった。坂井久美子さん。市街に住んでいる私にとって、生駒の商店街のファッションってどんなものなのかイメージできませんでした。でも、ショーがきっかけで普段着に使えそうな服や、可愛い小物も売っていることが分かって、他の服屋さんも覗いてみたくなりました。3、実は若い人にもおすすめ。小林めぐみさん。大阪に出かけることも多いんですが、生駒には一点物を扱っていたり、オーダーメイドができたりするお店があって、他の人と重ならないのでおすすめ。ショーで着た服も買っちゃいました。お店の人も優しくて相談に乗ってくれるので、ぜひ若い人にも利用してもらいたいですね。4、お店や仲間との出会い。森本雅俊さん、伊勢江さん夫妻。ネックレスもサングラスも普段使わないので、いつもと違う服装ができて楽しかったです。やっぱりお店に並んでいるのと、実際に着ている姿を見るのは違いますね。お店の紹介コーナーもあったので、生駒にこんなお店があるんだと発見がありました。正俊さん。ランウェイを歩いた時は緊張ですごくドキドキしました。そのコートどこで売ってるの?と声をかけてもらえて嬉しかったです。初対面のモデルさんばかりでしたが、新しい出会いになりました。伊勢江さん。写真終わり。
お店と触れ合う、イベント続々。生駒駅前の商店街は、年間を通じてイベントを開催。気になるお店を気軽に利用できるチャンスが、実はたくさんあるんです。知らないお店は行きづらいな。そんな人はまず、イベントに参加してみませんか?4つあります。触れ合う1、生駒駅前100円商店街。次回は記念すべき30回目。1月23日土曜日、10時から17時。生駒駅前商店街。商店街や 駅、百貨店など、生駒駅前周辺のお店を丸ごと100円ショップに見立てた100円商店街。毎年1月、4月、6月、10月の第4土曜日に開催しています。不定期の場合があります。お買い得商品が並び、毎回多くの人で賑わっています。写真があります。大勢の人で賑わっている100円商店街の様子です。写真終わり。30回記念特別イベント。電車のおもちゃ運転会。費用無料です。時、ところ、1月23日土曜日、10時から17時。コミュニティセンター文化ホール。グリーンヒル生駒2階。内容、亀鈴プラレールクラブ、小町が作る大きな線路に、鉄道おもちゃを走らせて遊びましょう。鉄道おもちゃには、名前を書いて持ってきてください。写真があります。線路でできた巨大なタワーのイメージ写真です。写真、終わり。触れ合う、2、どんどこ祭り、生駒駅前会場。毎年8月の第1土曜日に開催する生駒どんどこ祭り。生駒駅前周辺も会場となり、夜店やゲームコーナーが楽しめます。ベルテラス生駒ではステージ発表も行われ、駅前全体がお祭り気分で盛り上がります。写真があります。子供連れの家族がゲームを楽しんでいます。写真終わり。触れ合う3、今恋バル。チケット片手に食べ歩き、飲み歩き、街歩きができる今恋バル。この日だけのバリューメニューをお得に味わってみませんか？例年、10月末のハロウィンに合わせて、生駒駅や東生駒駅周辺の飲食店で行われます。写真があります。3人の女性がお店で楽しく乾杯しています。写真終わり。触れ合う4。生駒町ゼミ。講師はお店の先生。プロならではの専門知識や商品のコツを無料で伝授します。過去には、パン・お菓子作り教室やメイク教室、電車にまつわる講座などを開催しました。開催時期は随時、広報生駒町でお知らせします。写真があります。町のお店の先生が、2人の女性の生徒さんに材料を手に説明しています。写真終わり。地元のお店とつながる。町の活性化への第一歩。あの服いいやん。どこで売ってんの？この近くのお店やって、帰りに行ってみよう。ファッションショーを見に来ていた観客の声です。平成27年度の市民満足度調査で、生駒に魅力ある商業機能が整い、市内での消費が拡大されていると答えた人は、わずか 19.8%。生駒に長く住んでいても、地元のお店を知らない人が多いようです。さらに、平成24年度の中小企業庁の調査によると、70% を超える商店街が、過去3年間と比べて来訪者数が減った。最近の商店街は、衰退している、衰退する恐れがある、と回答しています。地元の消費が減ることは、単純にお店の衰退につながるだけではありません。商店街に空き店舗が増えると、賑わいは失われ、残るのは閑散としたシャッター街だけ。人々の交流の場も失われてしまいます。街の活気を維持しようと頑張る店舗が、 生駒にはたくさんあります。町の元気はお店と人のつながりから。たまには地元のお店を覗いてみませんか？写真があります。大勢の観客に囲まれて、三人の女性のモデルさんたちがファッションを披露しています。写真終わり。生駒セレクトファッションショーを動画で楽しもう。スマホで動画が見れます。9ページ右下に QR コードがあります。
問い合わせ、生駒商工会議所、0743-743515。